おとといの小学校での大変悲惨な出来事がありまして、ちょうどうちの坊主も2年生で同じ学年なもんですから、とても人ごととは思えません。もう新聞を読んだり、もうニュースを聞くだけで本当に心が痛んでですね、やりきれない。おそらく皆さんも同じお気持ちだと思いますけれども、なんでこういうことが起こってしまったのか、あるいはどうすれば二度とこういうことが起こらないようにすることができるのか、いろいろ、考えられますけれども、私たちができることはやはり、まずこの被害といいますか、この事件に巻き込まれた方々の上に神様の慰めが豊かにあるように、祈り、そして二度とこういうことが起こらない、そういう社会をですね、作っていくことができるように、また教会が、そのために、またクリスチャンである私たち一人一人がですね、そのために何をすべきか神様から教えられていく必要があるんじゃないかなと思っております。一言お祈りをいたします。天のお父様、また痛ましい事件が起こってしまいました。本当に悲しむべき出来事であります。人間とは何と恐ろしい生き物でありましょうか。またこのことでとうとう命を、本当にかわいさかりの子供たちが落としてしまった、その家族の、またもちろん死んでいった子供たちの胸を思うと心が痛んでなりません。少年悪はあなたの慰めを豊かにお与えくださるよ。私たちは本当に何もできず無力を嘆いておりますが、あなたのご愛を知った者として、どうぞ二度とこのようなことは起こらないように、微力ではあっても私たちが神の国の秩序、また神のご愛を伝え実践していくことができるように、また私たちが本当にこれから何をすべきなのかをあなたが教えてくださるようにお願いいたします。どうぞ二度とこのようなことが起こらないように主を憐れんでください。どうぞこの愚かな人間の社会を守りください。願わくば救い主イエスキリストの愛と平安に満ちた社会が一日も早く回りますように、私たちを、またこの教会を用いてください。主の慰めを心から祈りつつ、皆によって祈ります。アーメン。それでは聖書をお開きしたいと思います。今日はヨハネの手紙の1章5章ですね。ヨハネの手紙1の5章の1節から5節までです。ヨハネの手紙の公開を続けてまいりましたが、いよいよ最後の章に入りました。1節から5節読ませていただきます。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。 神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。この五節、有名な、大変有名な言葉でありますけれども、まあ、今日は特にこのヨハネの手紙の全体の流れの中から、この言葉をもう一度その意味を問いかけてみたいと思います。まず一節に、イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものですという言葉があります。神から生まれたものという言葉をヨハネは自分の手紙の中で何度も用いてまいりました。おそらく計6回使っていると思いますけれども、この神から生まれたものという言葉は、神の子供、神の子ということの別な言い方で、まあ、ヨハネらしい柔らかい、しかし鋭くその意味を捉えた表現であると言えます。神から生まれたものというのは、ただ神の子というよりもですね、よりこの神と人間との、まあ、クリスチャンとの結びつきを強く表現した言葉ではないでしょうか。ここで描かれる神は、この生み出す神、まあ、言うなれば母なる神をイメージしております。まあ、三位一体の神という考えにおいては、父なる神、子なる神、聖霊なる神という威嚇でもって表現いたしますけれども、この神から生まれたものです、そして産んでくださった方を愛する人は皆っていう、この表現の中には、この母なる神のイメージがあります。これは聖書の中でも珍しい表現でありますけれども、特にイエス・キリストは自らを子、そして父なる神とこうお呼びになりましたので、この神の母のイメージというものはあまり聖書の中で見出すものではありませんけれども、しかし神は確かに私たちを生み出された方である。神から生まれたものという表現から連想するのは、ヨハネの福音書のイエス様とニコデモの対話ではないでしょうか。ご存知の方も多いと思いますけれども、ヨハネによる福音書の3章ですね、ニコデモというファリサイ派に属する人がイエス様のところに参りまして、神の国に入りたいと聞くわけでありますが、それに対してイエスは、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと、こうお答えになった。そしてそれに対してニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母の体内に入って生まれることができるでしょうかと、こう、まあ、トンチンカンな答えをするわけですね。でさらにイエスは、いや、人は肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊であるということで、つまり、神の霊によって新しく生まれなければならないということをニコデモに教えられたわけです。イエス・キリストを信じる者は神の霊によって新しく生まれたものである。まあ、そういう実感は確かに我々は洗礼を受けたときに味わうものじゃないかと思うんですね。しかし洗礼を受けてしばらくするとだんだんそういう実感はなくなってくるんですけれども、しかしイエス・キリストを信じたということは、これは信じたときに私たちは神から新しく生まれた。何歳で信仰を持ったとしてもですね、
イエス・キリストによって私たちは生まれた、まさに赤ん坊としてそこでもう一度この生まれ直している。で、神から生まれたという表現の中にはさらにですね、神が私たちの本当の親になってくださって、そして親として私たちを育ててくださる、私たちをケアしてくださる、私たちを守り、また私たちを鍛えてくださる、成長させてくださるということが含まれております。クリスチャンというのは神の子供である。神が私たちを子供として扱ってくださる、そういうものであるということを私はいつも申し上げておりますけれども、これはとても大切なことです。神は私たちのようなものを誠の本当の子供としてくださいました。神の目に私たちは大切なものです。私たちが意識しようがしまいがですね、神は私たちのことを全力で守り、そして教えて導こうとしていらっしゃる。親が自分の子供のことをいつも気にかけて、いつも心配をして、またいつも子供にとって何が良いか、何が必要かということを考えているように、神は私たちのことを気にかけておられるし、心配しておられるし、そして何が必要かということを考え、また必要なものを与えてくださっております。神から生まれた私たちはその完全な親である方を得たわけですね。これほど安心なことはありません。人間の親も、頑張って子供を育て、頑張って子供のためにいろいろやりますけれども、それでも、失敗をするし、そして不完全でありますけれども、しかしこの神様は完璧な親ですね。決して間違いを犯すことはない、誤って愛するようなことのない方であります。その方が私たちの親である。神様ほど親バカな方はおりません。このようなものも子供と呼んでくださって自慢しておられるんですね。さらにこのヨハネの手紙の、これ前に読んだところですけれども、3章9節には、神から生まれた人は皆罪を犯しません、神の種がこの人のうちにいつもあるからです、という言葉があるんですね。罪を犯しませんというのは罪を全く犯すことがないという意味ではもちろんありません。罪を犯すことがなくなる、減ってくる、そういうような意味ですね。それはちょうど人間がこの親の遺伝子を受け継ぐようにですね、私たちは霊的に神から生まれて、この霊的な遺伝子を受け継いで、神の種を、それは神の清さであり、正しさであり、愛であり、知恵であり、そういうものをわずかでも私たちは神からいただいているので、罪を犯すことから少しずつ離れて、あるいは罪に対して敏感になったり、罪に抵抗する力が与えられたりする。それは非常に不思議なことであります。イエスがメシアである、イエスをキリストであると信じた人は皆、つまりここにいらっしゃる方は皆さん神の子供ですね。皆ここに神では神の子供が集まっているということは、続いてヨハネはこう言っていますね。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかのように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。子供であるということはまた兄弟を持つということでもあるんですね。我々は皆兄弟姉妹であると教会では言っておりますが、それは単なる建前のことだけではありません。本当に私たちは神の子供であるわけですから、同じ親から生まれてきたわけですから、皆兄弟姉妹なんですね。そういう意味で教会ではなんとか兄弟、なんとか姉妹というんですけども、まあ、僕は個人的にはあれはあんまり好きではありません。ですから自分ではあんまり言わないですね。本当の兄弟になんとか兄弟なんていう人はいないわけですからね。私の妹にマリコ姉妹なんて気持ち悪いですからね。 うちの息子たちがですね、涼介兄弟、拓兄弟なんていうことは全くないわけで、本当の兄弟姉妹であるということは、それはなんとか兄弟なんて姉妹なんてつける必要はないわけですね。だからまあなんか教会ではそういうのは伝統的に行われてきてるんですけどもね、でもアメリカでも最近あんまりブラザーなんとかとか言わなくなったような気がしますけどね。昔はよくそういうふうに言ってましたけども、昔ながらのクリスチャンの中にあるとハイブラザーなんて言われることがありますけども、最近あんまり聞かないんですけども、神様は、ちょうど人間がですね、今はもちろん一人っ子も多いんですけれども、子供が何人も生まれて、そして兄弟として姉妹として育っていくように、で子供にとって兄弟というのはやっぱり大切ですね。皆さんも兄弟、もちろん一人っ子の方もいらっしゃるでしょうけれども、私は自分の子供を見ていてつくづくそれを感じます。男2人で何が面白いかなと思うんですけれども、一日中遊んでますね。一日中喧嘩をして、悪いことをして、最近やっぱりいたずらをしますね。2人で狭い家ですけど扉を閉めて静かにしてるなと思うと、やっぱり何か悪いことをして、いますね。でも喧嘩したり仲直りをしたり、でも兄弟っていうものは本当に私常々申し上げておりますけれども、この人間関係を学ぶ一番いい練習台ですね。あれは本当にいい練習をしてるなと私いつも思いますけれども、でクリスチャンはこの神の親から、同じ親から生まれた兄弟姉妹としてこの教会に属しているわけです。でここにいらっしゃる皆さんは神様がこの互いに愛し合う、互いに成長し合うために与えられた兄弟なわけなんです。で教会というところは考えてみるとですね、本当に長いお付き合いをするところですね。ここには私が生まれる前からこの教会に来ていらっしゃる方もおられますから、もう常々40年来のお付き合い、短い方は数ヶ月の方もいらっしゃいますけれども、もう10年以上20年以上という方も何人もいらっしゃいますね。考えてみてください。仮に週に1回でもですね、何十年間も同じ人に会うというようなことは他にないんですよ。例えば、それは夫婦は別ですけれども、学校の友達なんていうのは学校卒業してしまえばもうあとめったに会うことはないですね。会社の人はそれは長いこと一緒に過ごす人もいるでしょうけれども、退職してしまえばそれで終わりですが、クリスチャンはですね、死ぬまでその教会を離れることがなければ、死ぬまで何十年もお付き合いするんです。幸か不幸かね。でもこれはやはり神様が与えられた、これはクリスチャンがですね、神から生まれたものがお互いに愛し合うということによって育っていく、その素晴らしい環境なんですね。だからクリスチャンは一人ではクリスチャン足りえない。それは例えば転勤でまたどっかの教会に行くかもしれませんけれども、でもそこでまたその地域の教会に所属してその家族と交わる、また他の教会に、時に面倒くさくなることもあるんですね。教会の交わりって時に面倒くさいなと思うこともある、あるいは時に嫌だなと思うこともあるし、喧嘩をすることもあるんですよ。でもそれは当然のことなんですよ。兄弟姉妹なんですから喧嘩をして当たり前なんですよ。何も起こらないというのは、それは本当の交わりが行われてないということです。みんなお互いに何々兄弟、何々姉妹と言ってですね、この体裁を繕って、何か社交場のようにねなっていたら、それは本当の教会の意味を成していません。だから大いに喧嘩しろと言ってるわけじゃないですよ、そういうことじゃないけれども、仮にそういうことが起こったとしても、そこで主にあって仲直りをすればいいですね。 主にあって許し合う。それは同じ親のもとにいるわけですから、同じ神の愛をいただいたものとして互いに愛し合うということができるわけですね。それがこの教会に与えられた大切な使命であります。ですから皆さん、長いお付き合いになると思いますけれども、どうぞよろしくということでね、もう神しも着ないでお互いに、お互いの問題を出し合い、お互いの重荷を追い合って、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいという言葉もありますけれども、互いの重荷を追い合えてこそキリストの律法を全うし、この教会の職務を全うすることができますので、これからもぜひこの交わりを大切にしていただきたいと思います。私たちが神から生まれた者同士、こうしてこの教会の中で、互いに愛し合っているというだけで、それでもちろん完結するわけではありません。それに続いてヨハネはこう言っております。3節に、神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。あとで、神から生まれた人は皆世に打ち勝つからですとありますね。世に打ち勝つからです。いきなりこのクリスチャン同士の交わりから今度世に対する話に移っておりますが、世という言葉はヨハネの手紙あるいはヨハネの福音書によく見出される言葉で、まあ大まかに言えばこれは教会以外の社会のことを指しております。教会外を世と、コスモスって言うんですけどね、ギリシャ語で言っております。で、世は教会に対してクリスチャンに対して、いつも戦いを挑んでいる、あるいはこれを誘惑し神から引き離そうとする、失望させたりつまずかせたりして、なんとか教会を分裂させたり壊したりしようとする。要はサタンに支配されておりますから、教会に対して好意的ではありません。しかし私たちはその世に対して打ち勝つことができる。じゃあ世に打ち勝つというのは一体どういうことか。これは私たちはしばしばその誤解しやすいことですけれども、世に打ち勝つというのはそのクリスチャンじゃない人をギャフンと言わせることができるという意味ではありません。あるいは世で成功するということでもないし、世において何をやってもうまくいくという意味では全くありません。それは世に打ち勝っているわけではなくて、世で打ち勝っているに過ぎないんですね。世の中のレースに勝ち、世の中の富を得、世の中で自分の思う通りにしたとしても、それは世に勝っていることにはならない。それはむしろ世の思うツボですね。クリスチャンよ、出てこいと、お前の力を見せてみろ、キリスト教の信仰でもってどれだけうまくいくかやってみろ。まさにそれはあの荒野でイエス様がサタンから受けられた誘惑である。キリスト教もそういう誘惑をしばしば受けるんですね。それは神の子ならば、お前がどれだけこの世で成功できるかやってみろ、そう言われるとよし受けて立とうじゃないかということで、神様どうぞ私を成功させてください、どうぞ私をうまく生かしてください、この世での戦いに勝たせてください。それは世に勝ったことにはならない。それはただ敗者を作っているだけですからね。世に勝つというのはどうか、世そのものに勝たなきゃいけない、世の仕組みに勝たなきゃいけない、世の考え方に勝たなきゃいけない。世に勝つ方は、世に勝った方は誰でしょう。私はすでに世に勝ったと言ったのは誰でしょう。イエス様ですね。 イエス様が全て終わったと言われたのはいつでしょうか。あのパリサイ人に、あのずる賢い彼らにですね、知恵で打ち勝った時でしょうか。あるいは死者をよみがえらせた時でしょうか。あるいはあの嵐の海を沈めた時でしょうか。病人を癒した時でしょうか。違いますね。キリストが全て終わった、私は世に勝ったと言われたのはあの十字架の上で。キリストの十字架の姿はこの世の標準から見れば大敗北です。イエスを憎んだ指導者たちが群衆を上手に巻き込んで、イエス様を、罪のない方を十字架につけた。彼らは大いに喜んで、やった、イエスを十字架につけたぞ、これで俺たちは勝ったんだ。そういう時にイエス様は、私は勝ったと言われた。なぜでしょう。それはその時にまさに神の愛がキリストの十字架を通して表されたから。イエスが裏切られて初めて神の許しというものが表されたからなんですね。キリストがあざけられた時に彼らをお許しくださいと言ったからこそ、神の勝利があそこに生まれた。本当ならばイエスは力を持っておられた。力のある方じゃないですか。どんなことでもできる方だった。もし私たちが、いや、イエスキリストが世で勝とうと思えば勝つことはできたんですよ。世界一の王国を作ることはできたんです。ローマを倒すこともできた。指一本でどんな敵も打ち破ることができた。しかしイエスはそれしなかった。私たちもそういう誘惑に駆られるんですね。やってみろ、ね、あの気に入らないやつをイエスキリストの名によって打ち破りなさい。あなたがどれだけできるか見せてみなさい。そういう誘惑にいつも迫られている。でもそれに対して十字架のイエスは何と言われるか。負けるが勝ちと言われる。あなたがそこで負けることが、あなたがそこで傷つけられることが、いや、むしろあなたがそこで失敗をして誰かが成功することが神の愛の勝利だ。いや、先生、そんなこと言ってたらね、この世で生きていかれませんよ。この世で生きていかれないのがクリスチャンなんですよ。この世で成功しませんよ。結構ですよ。この世で成功することはこの世に勝つことではありません。それはこの世に負けることなんです。私たちはイエスが神の子であると信じるものなんですね。誰が世に打ち勝つか、それはイエスが神の子であると信じる者、イエスが誠の勝者であると信じる者が世に打ち勝つことができる。イエスは神の子であったと。イエスは真に神の子であり、イエスのなさったことはまさに神のなさったことだと信じる者こそが世に打ち勝つことができる。イエスは力ではなく愛で世界を征服されました。なぜキリスト教がこの世界に広まっていったのか。それは世界中のどんな宗教よりも力があるからではありません。いや、最も無力な教えだからです。最も無防備な教えだからです。最も損をする教えだからです。しかしその分最も力強い愛の教えであるからです。世に打ち勝つのは神の子なんです。神から生まれたものが世に打ち勝つことができる。神の遺伝子をいただいたもの、神の愛の遺伝子をいただいたものこそがこの世に打ち勝つことができるわけです。私たちはそういう意味で非常に困難な時代に生きております。コンペティブなんてことはありますけれども、まさにこの時代はですね、競争社会で、もう小さい時から学校や社会で競争させられてね、どうやって勝つか、どうやって打ちのめすか、上に行くか、ね、それでそれに失敗した人は挫折をしてがっかりして、 弱いものだと言われて、ただ強いものが生きるようなね、そういう社会に教会も同じように乗せられていったらですね、教会の存在価値は全くないんですよ。それは教会のすることではありません。いや、教会はむしろ大いに、はい、損をしましょう、はい、私は負けましょう、はい、私はダメですよ、どうぞあなた私の代わりに勝ってください、私の代わりに一歩先を行ってください、そういう愛のギブの力が私たちを勝利に、本当の勝利に導く。愛による勝利にはですね、敗者がないんですよ。不思議なことにね、愛によって私たちが打ち勝ったときに敗者はないんです。誰も負けない。本当の戦いとは何か、また本当の勝利は何かということを私たちは聖書の中からもう一度教えられなければなりません。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、あなたが私たちをその深いご愛によって選び、あなたの子供として生み出してくださいましたことを感謝いたします。今もあなたは私たちのことを心配して愛して、またあらゆるものを備え与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの子供らしく生きていくことができるように、この世の中の間違った法則に誘惑されねじ曲げられることがないように、神の国の基準を、神の国の法則を私たちの生きる法則としていくことができますように助けてください。何もなくなって、そしてただ神の愛が残りますように。どうぞ神の子供らしく戦うことができるように、私たちに戦い方を教えてください。そして勝利の秘訣を教えてください。どうぞ私たちに、私たちの大将であるイエス様のあの勝利の姿を心に覚えさせてください。イエス様がどうぞ私たちの前にいつも立ってくださって、私たちを本当の勝利に導いてくださいますように、イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。